のぎついってプレゼンツのぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は2025年1月18日、土曜日、ロフト9渋谷にて開催された、野木食堂2025、食と食の食、アポロジャイズフロム野木ツ R& 野木ラジオレストランのイベントの懇親会後の会場よりお届けしております。お相手は私、東横名人と、今日もこの方です。
はい、坂本です。
お疲れ様でした。
はい、
今もう懇親会が終わって、この貸し会議室は誰もいない状態で履けて現状復帰した会場で、坂本さんと私がお送りしている形です。まあ、前回のね、怪談とリトラショーの歴史これからの時と全く同じシチュエーションで喋ってるんですけど、まあ、疲れましたね、本当に。
いや、でもまあ、思った以上には疲れてないですよ。
あ、そうですか。うん、インフルエンザ明けで闇明け、上がりなのに。
意外に喉をやられてないでしょ。
あ、そうね。
こんだけ喋っても。まあ、僕以上にね、坂谷さんの声がすごかったんで、そんなに大声出さなくても大丈夫っていうのはあったんですけど。
やっぱ坂谷道彦のがなりって、すごいですね。
うん。
あれは才能だなって本当に常々思う。
まあね、今日一応、デスマッチ方式で、ラジオ対決みたいな
こと
したじゃないですか。
うん。
一応まあ、来ていただいたお客様の温情で引き分けっていうことになってましたけど、う
ん、コインの数がくしくも11対11で一緒だったんですけど、
いやーでもね、対バンしたこっちの、まあ、印象ですけど、
うん、
惨敗でしたね。
ですかね。
ああ、いや、惨敗というか、ラジオ食堂って面白いですよね。
聞いてください、ちゃんと。
いや、あのネタはね、ちょっとね、
ずるい。
卑怯やなっていう。
コンパクトで、ね、いい感じのずるさで。
いや、ただね、やっぱりね、まあ、卑怯という言い方もあれですけど、頭いいなっていう。やっぱ違うなっていう。
そうね。
うん、やっぱちょっとね、最小学歴の差が出ましたね。
そうね。
頭のいい人たちが作ったネタっていう。
あんまりこう、情報も詰め込みすぎず、シンプルにスッと頭に入ってくる。
そう。
で、ちゃんと天丼もしている、
うん。そう。なんかこう、パワーポイントの作り方がうまいっていうか、プレゼンがうまいというか、ほらもう、アホほどなんか、パワーポイントにいろんなもん書き込みすぎて、何言ってるかようわからん俺みたいな。
ああ、よくありがちなね。
そう。いや、あれはね、正直なところ。
まあ、実質僕らの負けかな
って。うん、もう負けというか、
うん、
まあ、勝ち負けないんだけど、いや、面白かったなって。
いやいや、よかったですよ、本当に。
改めて、僕ね、あんまりその、ラジオ食堂のラジオって、まあ、ここだけの話なんですけど。
ここだけの話しといてくださいよ、はい、本当に。
そんなに聞いたことないんですよ。
でしょうね。橋場さんのことよく分かってないんだけどって言ってたからね。
そう、漫画界とかね、まあ、自分が出たやつとか、あとちょっとな、面白そうだなっていうやつ聞くんですけど、いやー、やっぱりね、まあ、もちろん坂谷さんも個性溢れる方なんですけど、ちょっと橋場さんのファンになりましたね。
そうですか。
はい。僕人生でネットラジオのファン3人目ぐらいですよ。
おー、そう、すごいですね。
はい。
喜びますよ、本人も。
まあ、豚尾さん、ポリンスキーさん、橋場さんみたいな。
ポリンスキーも入ってるんだ。
ポリンスキーは入ってるに決まってるじゃないですか。
それは、人生の成功者としてのポリンスキーってことじゃなくて。
いや、やっぱりね、ポリンスキーに浸水、僕がね、もうポリンスキー、へへーってなったのは、何年か前、名人にラジオの前に、早期退職の相談をしたことあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、こんだけ今辞めたら割増金があって、こんだけもらえるんだけどって言って名人に聞いたら、いや、もうそんなんもう続けて働いた方がいいんじゃないですかみたいな、安定だしっていうことを言ったら、横にいたポリンスキーが、いや、辞めてビットコイン買いましょうよって。あの時、ポリンスキーの言うこと聞いておけば。
あいつは買ってたのかな？
いや、わかんないけど、もちろんね、ポリンスキーが同じ立場でやったかどうか分かんないよ。でも、あの時点で、いや、僕だったらその全額でビットコイン買いますよってポリンスキーが言ったんですけど。
あいつ絶対しないと思うよ。
いや、でも、その時その通りにしてれば、今頃ファイヤーできて
る。ファイヤーできてますよ、ファイヤー。ギリギリファイヤーでもないファイヤーができると
思う。もうちゃんとしたファイヤーできてるでしょ。きっと、タウンボックスも、ベンツに変わってたと思うね。それ以来、ポリンスキーの言うことに間違いはないって。
なるほど。
はい。
それと同じぐらい橋場さんも、 信用に足る男だと。
頭がいい。
だって頭いいに決まってるじゃん。頭いい人なんだもん。
頭がいい人好きやねん、俺。
あ、そう。うん、ごめんね、俺こんなんで。
明治も確か大学出てたような気はするんですけど。
出てるんだけどな。
マスケンじゃないですか。
おかしいな。今日もマスケンの人何人か来てくれましたけど。
だから僕ね、うん、人生で会ったマスケンの人って、うん、名人とパウエルと、うん、
ポリスキーですよ。
ポリスキーだけ。
関西大学マスコミュニケーション学研究部ね。
あんまりいいイメージないんですよね。
ないよね、確かに。うん、
で、僕は知ってるマスケの教授って、大体の競馬の予想してるっていうイメージ。
違う、それ上島教授や。うちの教授は、松田聖子の研究とかしてる人だ、
そんな人ばっかりやん。
まあね、社会学部ってそうじゃん、だって。
そうなの？
うん。
何やってるかようわからんやん。
社会学ってそんなもんですから。
まあまあそうだ
けど。社会学なんてネットラジオの延長ですよ。
そうですよね。
大体言ってることはね、テーマの掘り下げ方とかは。
はいはいはい。
僕はフィールドワークとして、社会学、学士として。
あ、これを。
してないけど。まあ、いろいろね、お話しして、まあもうこれ、配信があるんで、まだ見てないって方はできたら、2月1日まで配信が見れます。2月1日の土曜日の23時59分まで、配信が見れるんで、よろしければ、配信見てほしいなと。
うん。
うん。僕らの顔も晒しているし。
あ、そうなんだ。
そうでしょう。今回、坂本さん、ノーマスクですよ。本編では、モザイク取れてますってやつですよ。
そうなんだ。
そうですよ。
ああ、もう、でもね、この年になると、何を隠すねんっていう。
でしょ？でも、この前ちょっと抗ってたじゃないですか、マスクして。
去年若かったから。
一昨年若かった。いやいや、2年しか
た。あの頃の僕はまだ若かったから。
そうなんだ。
もう、この年になると、もう顔も性癖も何晒しても大丈夫っていう。
まあ結構今回は、前回のね、ネットラジオの歴史と、階段の歴史とこれからっていうのに比べて、みんながみんなちゃんと見せ場が多分あったはずですよ。
ほうほう。
うん。前回はね、いろいろ村があったと思うんですけど。
まあ、前回は俺、自分で階段喋った記憶しかないよ。
おう、もう、だってもう疲れ果てて、途中寝てたって言ってなかった。
途中からね。
うん。なんか記憶ないねんっていうこと言ってたでしょ、なんかそんな憑依型の女優みたいなこと言ってたじゃないですか。
うん。まあ、ひたすら怪談か怪談にまつわるラジオの話をしてたからね。
うん。その後の僕のネットラジオの歴史のパートは、とうとうと横でなんか言ってて眠くなるなみたいな、お経を聞いてるなみたいな感じだったんでしょ、どうせ。
そう。
うん。わかるよ。でも今回は、バランスよく喋れてたとは思います。身を切る、話をしてましたから。我々はね、ラジオ食堂はラジオ食堂らしいファンサービス、ファンサーをしてたんじゃないかっていう感じはしますけど、まあぜひともね、その融資を、もうしばらくは多分イベントしないと思うんで。
まあね、やっぱりその最初、チケット5枚だけしか売れてないみたいな。
最初ね、4枚だったんですよ。4枚からスタートなんですよ。
うん、
まあ、赤字は回避できました。おかげさまで、配信も多分伸びるはずなんで、でもロフトの料金が上がっちゃってるっていうのもあったんでね、これが前の条件と同じだったらもうちょっと楽できたんですけど、
まあでも本当に、まあ結果的には恥ずかしくない程度に会場も埋まりまして、
埋まりましたよかった。半分営業になるのかなと思ったけど、半分営業でもなく、ゆとりの持った、フードも食べやすい、フードの利益良かったんじゃないかな今日は。
半分営業ってあれよね、札幌ドームが、
そう。
ライブするときに半分に仕切りますっていう、
みたいな、
あのパターンよね。
恥ずかしくない営業をするっていうね、そうでもなくて全開でやってくれるっていうやつだったんで、
はいはい。
ぜひともアーカイブは見ていただきたいなというのもあります。で、まあ、あとはね、懇親会ですよ。はいはい、超大人、みんな。
まあ、超大人っていうか、恥ずかしいぐらい大人ですからね。
恥ずかしいぐらい大人で。
なんなら定年してますみたいな。
そうなんですよ。一番嬉しかったのは、イニシャル G やってた時に、私おじさんで来ちゃったって、みたいなこと言ってた人がいたんですけど、その人がなんと今来たら65歳で、食卓も終わりましたっていう。でもめちゃめちゃ若いですよね、あの人もね。20年ぶりに会って。
僕の隣で喋ってた人ですかね。
そう、
うん。もう本当に若い頃から、貯めたエロ本どうしたらいいですかねって。
そんなチンペイさんみたいなこと言ってるの。
いや、でも本当にね、自分も年取ったし、リスナーの方も同じ、まあ、 ね、同じ年齢だけ年を取ってるんですけど、うん、まあ、喋り始めると、うん、まあ、20年前に戻るというか、
そうですよね、
うん、まあ、精神年齢的に別にみんな成長はしてないんですよ、僕も含めて
残念ながら、
うん、いや、まあ、昔から大人やったんですけど、
うんうん、
いや、それはそれで逆にいいなって、
うん、
いや、疲れてたら嫌でしょ、
まあね、こういうとこ来てね、
こういうこと来て
どんよりされてもね、
ため息疲れても困るじゃないですか。
まあ、それは証拠にですよ。もう、この終わった後も、坂本さんを酷使して、もう一本取ろうぜって今やってるわけですから、元気ですよ、先生も。
まあね、とにかく、まあ、最後、ね、皆さんにも言いましたけど、とにかく、なんとか長生きして、またお会いしましょうと。
そうですね。本当にそれは言えることかもしれない。本当に今回のイベントだけは、風邪ひかないよ。風邪ひかないようにとかっていうのを、もうそればっかりこう年明けてから考えてましたね。
まあインフルがね。
インフルになっちゃったじゃないですか。
めっちゃ流行ってたんで。
うん。
で、これコロナとか、なんかまた、その、ね、同時にかかったりして、長くなると、
出てこれないもんね、佐藤さんね。
もうあのピンチヒッターポリみたいな。
それは用意してましたよ。
ですよね、
うん、用意してるなと思って今日も会場で見てくれるはずだったんだけど、
うん、
嫁さんがインフルエンザだってごめん行けないやってなりました。
どっちみちゃあかんかったやん。
どっちみちゃあかんかったんやって、
うん、
まあポリもねアップは始めてたんですよ。
はいはいはい、はい、いやポリが出るんやったら僕最初からポリでええと思うんだけど。
いやね、
うん、
いやそんな言わずにもう3人で喋りましょうよって感じではあるんですけど、
うん、
言われましたよあのクリラジに、
うん、
番宣の形でね、
うん、
ヒロさんとクリラジの深夜の遠吠えに僕出たんですよ。1月、年明けの仕事始めの日の深夜の夜中から収録してて、
まあ、そういう時ってフットワーク軽いですよね。
俺、
うん、
いや、いつもフットワーク軽いですよ。
あ、いつも？
いつもですよ、
うん
うん。
結構他のラジオによう出るじゃないですか。
おう。
で、まあ、呼ばれたり呼んだりとか、
はいはいはい、
そういうフットワークすごい軽いなと思って。
うん、まあ、それしかやることないからかもしれないですけど、ね。
やっぱ東京住んでるってすごいなっていう。
ああ、関係ないじゃん。だって、クリラジ、クリラジ下関じゃん、まま。
クリラジはそうですけど、う
ん、18年ぶりですよ、BJ と話した。
マジで？
うん。
18年ぶり。
懐かしいなって。
どう
すか？一回だけ、芦屋の秀太郎さんのマンションに行って、一、
うん、
回だけ会ったきりですよ。
で、覚えてたの向こう。
お互い覚えてますよ、当然。
え？当然、
うん、当然。だから、向こう。
18年前に一回会ったやつなんて覚えてないで。
BJ でかいから覚えてるんですよ。
いや俺も結構でかいけど、
うん、もっとでかい DJ。
マジで？
でかいのにあの地方あの AM DJ 声でしょ？俺はねーみたいな。
なんかもうジャンボマックス並みにでかいのに。
そこまででかくはないけどあの声だから、
うん、
すっごい面白いなっていうので。
ああまあでも体力あるもんね。
ううん、で、うん、BJ は。いやイベント今からやるってすごいね、俺なんかもうそんな記憶ないよみたいなこと言いながら言ったけど、
うん、
ちょっとマウントを取って気出したんですよ、
うん、
でも俺だったら単独やるかな、俺だったら一回単独でやりてえな、単独ですって、単独で俺一人じゃないよ、
うん、
ノギツとしての単独でやってほしいなって言われました。
もうイニシャル G の頃とかやったじゃないですか。
あれは公開収録っていうか、オフ会の尋常、
うん、
便乗した公開収録ですから、うん、有料じゃないわけじゃないですか。
はいはいはい。
ね。まあこれも人入れてやってもいいかもしれないんですけど、
うん、
まあ、まあ二人っきりでこのアフタートーク撮るっていう醍醐味もあるかなと思ったんで。
うん、
うん。まあでも単独かっていうので、まあそれは確かに、お前ひよってるなって言われてるようで、ちょっと悔しかったですけどね。
まあね、まあね、うん、それは単独で、やれって言われたら、
うん、
まあそれは単独の方がいいのかもしんないけど、喋、うん、り続けなあかんねんで。
そう、強楽だった、ちょっと。
でしょ？
前に比べたら。
うん。
うん、
まあ単独でやるんやったら、最低3人。
ポリ。
うん。
あと、誰だ？パウエル呼ぶの？
ぐらいでないと、ちょっと名人とね、2時間イベントでっていうのはちょっと無理があるな。
なんかギスギスしますかもしれない。
いや、ギスギスっていうか、やっぱりね、
うん、
多分、名人も俺も持たないと思うよ。
あ、まあ、ちょっと休憩する時間っていうか、
そう。
ちょっと傍観で見れてるとか、
うん、
ちょっと他ネットで漁ってみて、この情報探ってみようか、みたいな。
もうちょっとダラダラしていいんだったらね、うん、生放送の時みたいに。
そうそうそう。でも、確かにフリーの人っているんですよ。喋、ってる間に他のこと考えるとか。
うん、
それは多分あるかな。でも今回それができたから良かったかなと思います。やっぱり楽。
うん、
ですよね、3人よりいると。いやそうですか、橋場さんも気に入っていただけたら何よりですよ。コモに学びパイちゃんと聞いてもらった方がいいかもしれないですね。
引き抜くか。
うん、いや、だからそれはずっと言ってるじゃないですか。うん、坂谷さんが、なんか、ことあるごとに、いやー、就活はねー、みたいなこと言うでしょ、あの男。はいはい、だから、いや、じゃあ俺乗っ取るよって言ってるじゃないですか。あの、いいよ、あの、輪番で、各週で、野木津ラジオ食堂、野木津楽勝法食堂、
うん。
いいじゃないですか、野木津食堂ホールディングスみたいな感じでいいわけでしょ。
はいはいはい。
いやいやいや、まあ冗談ですけど、うん、まあまあでも本当にね、坂谷さんは、えらい巻き込んじゃったなっていう感が否めなかったんですけど。
もう実際本当に明治の方からやりましょうって言った
の？うん、今回はそうなんですよ。あの、もともと、アマプロってそこまで別に仲、今は仲良くさせてもらってますけど、うん、イベントまで別に仲良くもなんともなかったからね。
あ、そうなの？
そう、僕も。
いつから？
いつからっていうかね、あれは多分、青春アルデヒドの、公開収録っていうか、あれも、ネイキッドロフトって大久保にあったロフトがあったんですよね。
うん、
でそこで行った時に、あ、いるなっていうのでオフ会で喋ったりとかしたから、まあ面識は全然あったんですけど、うん、筆川さんなんか多分うちのこと全然聞いてなかったからね、あの時
は。はいはい、
うん、そう。それで誘われて、あ、すごいラブコール送ってくれたからじゃ出ましょうっていうので、まあ結果すごいいい会になったんですけど、
うんうん、
まあだから本当やるんだったらラジオ食堂かな、初めての相手はラジオ食堂って決めてましたんでみたいな感じだったんで、
うん、
まあだからやりましょうかって言ったらやろうやろうって言ってたんだけど、なんかいろいろ大きい箱を押さえると急にビビり出すからみんな。
いやまあそらそうでしょう、
普通はね、
普通は、うん、あで、まあ、してやそんなもん、あの年末ね、のギリギリの時にまだ4枚しか売れてませんみたいなこと言われたら、もうそらイベントなんか二度とやるかってなり、
で
そう、そらなるよ。
いやだからロフトの店長からもう10月の17日に3ヶ月前に売り出して、11月の1ヶ月後に4枚しか売れてませんってメールが来たんですよ。何でもしますから言ってくださいみたいな。やべえって思って。いや多分ね、時期悪いのかな。1月やったじゃないですか、何回も言うけど、10月で1月の話されてもっていうのもあったから、まあ、尻上がりに今上がってきたし、ああいう特別番組とかやったからっていうのも、その回もあったかもしれないし、みんなだいぶ、いや、本当に切実そうだったので来ましたって言ってくれた人もいたから、やった回は多分あったと思いますよ。いや、本当に皆さん大人で。
いや、本当にね、うん、まあ、もちろん、来ていただいた方も、配信で聞いていただいた方も、本当にありがとうございますっていう。
ね、本当に。赤字は回避できましたんでね。
うん。いや、赤字はね、別に、全然、負担すればいいだけの話なんですけど、うんうん、
よく
やっぱり。
この話を。
そうそう。いや、やっぱり遠いところからわざわざね。
北海道から来てくれた人もいましたからね。
そう、東京にね。うん、まあ、僕も長野から来てるんで言えないですけど。
遠いところからお疲れ様でした。
ほんまやで。
今、最終のあずさに乗って、うん、八王子小島で行って、
まだそこから車で長野に帰るんだけど、
山を越えていくわけですからね。
はい、
はい、気をつけてね。
行き死は下るだけやけど、帰りは登らなあかんからね。
うん、確かに大変だ。
これ今でも覚えてんねんけど、うん、韮崎で一回通った時に、うん、帰り雪降って、うん、高速道路が通行止めになって、
うん、
もう本当にね、うん、ずっと下道の除雪車の後ろを。
そんなに、
うん、
そんなにひどい。
そう。
何年か前。
うん、で、もう家着いたのが朝の4時ぐらいで。
ごめん。いや、俺、謝る必要ないかもしれんけど、ごめんですね。
うん。うん、謝れ。
ごめん。何で許してくれます？
いや、本当にね、やっぱりね、うん、この時期は怖い。
怖いね。
うん、道はね。
うん。
いや、だから、そんな中、その、まあ、長野じゃなくて、もっと遠い北海道とか、いろんなとこから来ていただいて、まあ、横浜から来ていただいてる人だって、うん、まあ、僕ら横浜って関東みたいなもんって思ってるけど、
うん、
大阪でいうところの姫路？
いやいや、ほんと、横浜近いよ。横浜から通う、この辺通ってる人全然いるから。
そうなの？うん、でもなんか結構遠いイメージがある。
でも、
う
ん、関西に置き換えると実はすごい遠いっていうのがあって、東京は交通の便が異様にいいから、
うん、そうでしょ？
JR がぶっ飛ばすから早いんですよ。
うん。
うん。
別に、この新宿から横浜に直通が出てるわけでもないんでしょ？
ないことはないけど、ね。
あ、出てんねや。うんうん、じゃあ、ええか。
うん。いいと思うよ。
うん。いや、でも皆さん別に新宿に住んでるわけじゃないからね。渋谷とか。
そう。
うん。いろんなとこから聞いていただいて本当にありがとうございます。
いや、本当に20年間会いたくて会えてなかったっていうリスナーさんもいたんで、うん、僕も認識はしてたし、うん、っていうので、まあ本当に古くからのリスナーさんがずっと聞き続けてるラジオって素敵やんとは思いました。やっぱり。
あ、でもね、やっぱりね、うん、その途中5年ぐらい聞いてなかったとか、うん、 坂本さんが行方不明になって、うん、またノギツアールを見つけるまでに何年かかかりましたとか、うん、そういう話を聞くたびに、
モテラジからメンバーから外れてからの失踪、はいはい、そう
意外と、う
ん、まだいるんちゃうかと。
テキスト上で探すの簡単やけど、うん、ネットラジオの、こういう喋ってる人間って、うん、探すの大変やな。
そうね。
うん。
ビーコンでもついてたらいいのにね。
そう。
それって4畳半ブギーの吉田さんとか、ミオレンジエーガンとかも探せるのかな。そうそう
そう。もしかしたらまだホルモンライダーもどっかでやってんのかな。
マジでマジで
いや、そう考えると、
聞きて
そう考えると難しいな、やっぱり。
でも、そう考えると僕らその時の空気感をまだ再現してるって言ったら再現してるじゃないですか。
はいはいはい。
ゼロ年代のネットの空気感みたいなものをね。うん、そういう意味ではなんか、うん、なんか続けててよかったのかなっていう気もしますけどね。うん。うん、いや、まあでも本当に内容的には盛りだくさんだったかなと思うし、やっぱりこの、ね、映像付きで見れるコンテンツだったような気はします、今回は。
はい。
うん、いろいろね。まあ、ちょっとネタバラシになるかもしれないけど、ね、少女漫画の食を取り上げる回とかね。
うん。
あれも、まあ、絵付きで見れるわけじゃないですか。
はいはい。
あとは、もう告知もしましたけど、坂本さんのフランシュイン文庫、官能大賞の作品を当てる回っていうのを。
二次予選までで3時に落ちたやつね。
落ちたやつね。落ちた作品はどれだっていうのを、うん、141エントリーノミネートされてる中の、うん、当てましたからね。
すごいな、あの人。
うん、筆川さんがね。うん、
はいはいはい。
いやー、当たるとは思ってなかった。
なんかあのタイトルに、加齢臭がしたみたいなね。
ほんまかみたいな。ものはいい方やな、みたいな。いや、でもあれも、いや、ほんで最後に僕コメントしましたけど、
うん、
こう、堂々と、この今、コンプラとか、いろんなことを、ね、ジェンダーとか、気をつけないといけない中、官能小説のキーワードをマイク越しに、でっかい会場で、いっぱい叫べるって気持ちいいですよ。
そうだな。
うん。悪名ウォッチとか言えるんですよ。
うん。
悪名って絶頂っていう、
うん、分かっとるわ。
フランス語なんですけど、
フランス語やったんや、あれ。
悪名フランス語らしいですよ。
なんかエマニュエルみたいな。
エマニュエル、そう。悪名なんとかっていうブランドもあるから、そこまででもないかもしれないけど。
そうなんですね。うん、はい。
そうそうそうそう、話せるとか、
うん。
まあ、その回もそうだし、まあ私の話も絵で見るから分かりやすかった話だったかもしれないし、はいはい
は
い、
うん、
まあ、ラジオ食堂もそうですよね。
うん、
いやー、まあ疲れたけど、やった回は全然あったかもしれないなと思うんで、うん、本当にぜひアーカイブ見ていただけたらなと思います。
はい。
佐野さん、どうですか今後イベントは。
いや、終わったばっかりでね。
うん、
またじゃあ、次撮ろうかとはまだならないですけど。
ならないですね。
まあ、でも、こういうのって、
うん、
忘れた頃にまたうずうずしてくるもんなんでしょう、きっと。
まあその時までラジオやってたらないって話だと思うんですけどね、
うん、いや本当にそうだと思いますよ、うん、まあでもイベントをそのお客さんの前で喋るのが好きとか、イベントを成功させてそのカタルシスみたいなやつじゃなくて、うん、もうなんか今日のその最後に僕言いましたけど、
うん、
一緒に年齢重ねてきたリスナーさんと、うん、また元気な
5年後ぐらいに会えたらなって
元気なうちにまたみんなで顔を合わせてまた元気だねって
生存確認したいですね。
そうそうそう、本当にそういう感じですね。
うん、
そういう意味でのイベント、まあだからオフ会でもいいんですけど、そういうのはしたいなって。
そうですね。
うん、
20代の子なんか一人もいなかったからね、当然。
いや今日のね、特に懇親会で喋ってた内容、まあ、ほぼほぼ少尉軍人の話と昔家の近くで船に住んでた貧乏な子いたよねっていうような、もう本当に昭和30年代か40年代の話をひたすらみんなでしてたんですけど、で、あと秋元智美がいかにショッキングやったかとか、もうそういうもう本当に昭和世代しか通用しない話がみんな即座に、あ、秋元智美ね、少女神話ねみたいな、それが嬉しいですよね。
嬉しいですね。
うん。
うん。まあ、やってやっぱいいなっていうところで、まあ当然ね、オフ会も参加できなかった方もいらっしゃるんで、あれですけど、まあこういうのってね、できる限りやっぱり会える時に会っといた方がいいなっていうのもあるんで、まあまた機会があればね。
そうですね、だからもう、もし来、まあ、今年の末とか来年とか、もしやるんであれば、まあ、今度はね、もう最初から懇親会でいいかなっていう。
懇親会プラス公開収録みたいな感じですね。
まあ、本当に
お金取らずに、
ね。うん、まあ、もっともっとリスナーさんと話す機会があればいいなっていう。
そうですね。
うん。もうこっちがしゃべ、よう考えたら、もうさだまさしと一緒で、あんたらの喋りはラジオで聞きますからっていう話やんか。
そう。だから、基本は、あんまりイベントとかって、ラジオのルーチンで聞いてる人は、ルーチンが一番いいんですよ、多分。
多分ね。
ゲストもいらないんですよ。
だから、別に普段聞いてるのがたまたま前で聞けるっていうだけの話で、
うん、
うん。うん。だから、やっぱりフリートークじゃないけど、
うん。
うん、今日なんかもそうですけどね。じゃあ全員、懇親会に来た方全員と喋れたか言うとそんなことないわけじゃないですか。うん、ちょっとやっぱ時間が足りない。
うん。
うん、かといって一人一人と喋り始めたら丸一日かかるんやけど。
かかる。
でもまあ、それぐらいの勢いで。
うん。
うん、のイベントならやってもいいかな。なんかもう少し。
ね。
うん。もう丸々どっかの会議室なり、そういうのを半日借りる的な。
リレーだな。そうなるとね、
うん、
なんか大掛かりなイベントっていう感じでもなくて、
そうそうそうそうそうそうそう、う
ん、まあ、さそっちの方がいいのかな。
もう何やったらもうどっかの山荘一泊借りるかぐらいな。
だらだらね。でも、うん、まあ今のこのメンツならできそうな気しますね。
そう、意外とみんなちゃんとしてたからね。
ちゃんとしてるから、うん、ゴミ持って帰ってねって言ったら本当に見事なまでにゴミ持って帰ってくれたから、
やっぱりあれやな、
うん、
昔進学校の先生が言うてた、うん、下駄箱がきちんとしてる学年は、うん、合格率高いって
みんな合格ですよ、
うん、
安子みたいになりましたよ。
いや本当に多分そうなんでしょうね。トイレが綺麗な学校はいいとかよう言うじゃないですか、ね、ほんで俺らが何言うてんねんって高校の時思ってたけど、うん、大人になって思うと
正しかったな。
そういう生活の端々がちゃんとしてる人ってちゃんとしてるやん。いやってやっぱ思うし、まあやっぱりそのちょっとね、年代的に言うと辛い年代でもあるんですけど、うん、昭和の高度成長期とか、そういう、うん、まあバブルも弾けたのも全部経験してるんで、うん、辛いのもいっぱい経験してるんですけども、まあやっぱりその経験値が、
うん
うん、ちゃんと人間を作ってるというか、
うんうん、そう思いたいですね。
いや、僕も先輩に負けないように。
いや、本当に人生の先輩何人か、坂本さんより上の人も全然いましたからね。
全然いますからね。
すごい、ね、そんな人らが聞いてくれてるんだと思ったらちょっと背筋が伸びますよ、本当に。
うん、まあ、やっぱりね、うん、やっぱり海外に赴任してる時にやっぱり一番この、
うんうん、
これだけが心の支えでしたみたいなことが、
ほんまかってほんまか。いや、うちは本当に、細かいところにすごく深く入り込んでるんだなっていうのは、非常に今回他に来てくれてる人を見て思いましたね。
うん、いや、本当にね。まあ、はい、まあ、いろんなそのきっかけでね、
うん、
イニシャル G とか、ノギスに来てる人たちがいるので、うん、まあ、もちろん BS モテモテラジ袋からとか、セウバからとか、うん、いろんなところから来てるんですけど、まあ、やっぱり昔のネットラジオって、その、横のつながりというか、
うん、
これ聞いたらそのつながりであそこも聞こうっていう。
まあ今もそうなんですけど、今とちょっと違うのかな。
今のポッドキャストってそう？
今もだって YouTube との延長でコラボ、コラボ、うん、コラボ。
あ、YouTube はね。
うん。でも、うん、僕らコラボっていう感じでもなかったじゃないですか。
はいはいはい。
これ何なんだろうなと思うんですけどね。
うん。
うん。
まあ今時YouTube のアウトドアの YouTube ってあるでしょ、
うん、
よく。うん、まあ古民家改造したり、うん、自分で山小屋作ったりっていうのも。
は
い
は
い、
大好きでしょ？
うん。でもあれもね、結構コラボがあって、うん、全然違うところから遊びに来るんですよ。うん、変なおっちゃんが。うん、なんだ、そのおっちゃんが意外となんか登録人数多いおっちゃんで、うん、あのおっちゃんが来てから伸びました、みたいな、うん。なんかそういうのを見るとね、ちょっと。
数字とお付き合いしてるみたいな。
そう、ちょっとね、ちょっと冷めるんですよ、うん、若干。
だ、それもあるよね、確かに。
いや、一、うん、人になりたくて山行ったんちゃうんって。
確かに。
うん。
いや、みんなでもそうでしょ、ソロキャンプを、集団でやりたいんでしょ、みんな。
そう。
うん。気持ちわかるよ、でも。
ようわからへん。まあ、ようわからへんねんけど。まあでも、YouTube に上げてる以上は、うん、やっぱ承認欲求あるってことなんで。
まあそうですよね。
うん。やっぱりたくさんの人に見てほしいっていう、
うん。
よくよく考えたら、うん、山小屋作ってる俺を見てっていうのがようわからん承認欲求やるけど。
まあ、全体的に俺を見てなんでしょ。
うん。
うん。
でも、みんなに見てもらうほど、有名な YouTuber みたいなことはできないわけでしょ？
うん。
うん。 パラシュートなしで崖から飛び降りますみたいな。
いやでも僕らも近からず遠からずじゃないですか、やっぱりこれ配信
して。僕らは、もう最初から言ってるじゃないですか。たくさんの人に聞いてほしいって。
聞いてほしいですよ、できるだけね。
もう、承認欲求を隠してないじゃないですか。バズりたいって。
沢田さん言ってて否定してたけど、酔った勢いやって言ってたけど。
いや、でもまあ本当にね、あと何人かの人に言われたのが、坂本さんみたいな、まあ、フットワークが軽い。
ああ、言われましたね。
あと、羨ましいですよ、みたいな。
すぐ何でも、猟友会に入るとかね。何々するって言ったらすぐキャンピングカーじゃないや、買ったりとか。
そうそうそう。
そういうことですね。
何でもその新しいもの見つけたら、結構躊躇なく行くとか。あ、そうなのかなって。
まあ、はたから見たら、僕は普段からやってるから、またそうか、そう、元からそういう趣味あったのかな、ぐらいの感じで。でも、官能小説も最初から官能小説を書き出してたわけではないですからね。
最初はナローですからね。
ナローから、官能小説へ。
まあ、もともとエロいっていうのはあるんですけど、もちろんね、ベースとして。
まあまあね。まあ、でも本当に、このね、フランショイン文庫が、発刊された際には、その時冗談抜きで、発刊記念イベントやりますよ、僕。
リリーベ。
リリーベを、ロフトで。
めっちゃ恥ずかしいけどね。
いや、その時はもう坂本さんの、官能小説、今、筆川さんがずっとエロ小説のね、って言ってて怒ってたけど。
官能小説。
官能小説って言いなさい。エロ小説って言うな、みたいな。
大スポちゃうからね。
そう。その語る回は、それぐらいまで行ったらやりましょうよ。
まあ、そこまで行けばね。
別にその対象じゃなくても、e-book なんとかでも、
電子書籍でも。
その時は、フランス書院の編集の人もね、ついてもらってね。
いや、絶対こうへんやろ。
うち編集やってまんねん、みたいな感じで。
いや、確か X にもフランス書院の、あれ、ありますけど、女の人やったよ。
マジで？いや、どうしよう、興奮してきたっちゃった
みたいな。で、流行りがあって、やっぱり、もう今の流行りは、たまたま隣人に来たお姉さんがいろいろ面倒見てくれる系なんですよ。
ええ、いいな。
そう。だから、自分は何もしてなくても、向こうが何かしてくれるって。
今時。
それ。
今時。
俺なんて大体領辱か寝取りやから。
ああ。
皆さん、ちょっと古いんです。
わかりました。領食か寝取りのやつを今回も次も探せばいいってことですね。
いや、ほとんどそうやで。
まあでも今回のイベント来た人、イベント見た人は、坂本マークがこれからマーキングできるわけですから。
増えるかな？
また
PV が。
PV すごいんでしょ？でもなんだかで。100万 PV いってるんでしょ？
今のやつはそうですね。でも、
有
名なやつ、ノクターンでも有名なやつあるんですけど、100万で聞かないですよ。もう1000万とか。
みんな電脳のエロを探してるわけですか、文章の。
まあもちろんなろうでね、もうテンスラとかああいうとこになったらもう奥とかそういうとこだけど、やっぱノクターンでも1000万とか行くやつありますからね。まあ、それでも、100万 PV ってなかなかですよ。
100万 PV を稼げる男だったら、路頭の集客こんな悩まなくていいはずですよ。来んのかな？
あ、最初から言っとけば。
言っとけば。
何を、だからどんなイベントすんの？
それが難しいですよね。
官能小説家のイベントって。
確かに。
いや、段鬼六なんか、都市伝説で言いますけど、段鬼六の家に行ったら、小説書いてる段鬼六の横の柱に裸の女が縛られてたって、そんな。
絶対嘘やんって思うけど。
そうね、いつ行ってもなんか何人かの女が縛られてるみたいな、そんな、官能小説家ってそんなんなのみたいな。
もうね。
いや、俺もそれに憧れましたよ。
はいはい。そうですね。
いつも女を縛って横に置いてる官能小説家っていう。
いやー、頑張ってほしいな。
まあ、実際ね、官能小説家って、やっぱりこの小説というかね、文壇ではやっぱ非常に位が低くて、みんな隠すじゃないですか。で、そこから名前を変えて、普通の小説を書いて、直木賞を取ったりとかするけど、昔自分が官能小説書いてたことは、ひた隠しにするぐらい、ダメというかね、あんなんはもう、小説じゃないと。言われてますけど、やっぱ僕の中では、やっぱ段鬼六とか乱光星とか、キライヒカルとか、もうやっぱりもう、みんな、僕の中では、芥川賞作家より上なんですよ。だって、それだけで、もやもや、むらむらさせるんですよ。
そうね、確かに。
僕芥川賞作家の小説でムラムラしたことないもん、
うん、
読んだこともないけどいやほら純文学って私ら相手にしてもらってないから、
うん、
今炎上してますけど
そっか、うん、まあでも本当に今日のイベント見れば、うん、まあ新しい坂本さんの一面もね、
まあ、新しくないけどね
今更隠してたんでね、
うん、そうそう、
まあ、これかみたいな、そう、
まあ、ナロー小説の方は
絶対教えてくれないね、僕は知ってるけど、
うんうん、もうそっちはね、
うん、
あの性癖って別に僕そんなに恥ずかしいもんやと思ってないんですよ、
うん、
でもナロー小説で書いてるポエムとか悪役令状って恥ずかしいじゃないですかおっさんが書いてる悪役令状ものとか
そうですね、
そう、まあ、悪役令状ものばっかり書いてるわけでもないけど、
うん、
いやでもやっぱりね小説家って結局のところ恥ずかしい職業ですよね、
まあね、考えてることをねアウトプット文字に残るわけですからね、
なんかある意味グラビアとか AV とかよりも、うんうん、ケツ穴さらしてるような職業でしょあれ、
うん。
いやー、すごいなって。うん、やっぱり。
まあ、その一歩もね、
うん、
今これ、人にさらして、
はいはいはい、
俺やでって言ったわけですから。
うん、もう。もうイベントでの受けが欲しくて。
いやー、面白かったな。
感謝してください
よ。ありがとうございます。もう読み上げるだけでなんか気持ちよかった。
うん、そうでしょ、
うん、うん。何なんだろうこのモヤモヤしてたものがちょっと吹っ切れたような。みんなもね、うん、エロ小説の名前をマイクの前で喋ると、うん、人前で喋ると気持ちいいよ結構。
特にフランス書院のあのフランス書院大賞で1時か2時で落ちてる作品のタイトルって最高ですよね、うん、
最高最高
売れなさそうやけど、うん、売れなさそうやけど
読みたい、うん、
なんでここでブルーシートが出てくるのとか絶対多分ねもう一時もっと面白いやつがあるはず、
うんうんうん、
軽トラの荷台でどうたらこうたらとか。
でも本当にフランス書院の人はちゃんと読んでるんですよね。
うん。
1000作、1500ぐらい送られてくるんですよね、はいはい、毎回ね、うん。
で、それから選んで
選んで1400にして。
だから結構フランス書院大賞は、
うん、
大賞なし。
なしっていうすごい骨太ですよね。
最近芥川賞でもないよ。
ないよね。みんな費用って、
うん、
売りたいがために賞乱発させるわけでしょ、う
ん、だから芥川賞って年2回やけど必ず出てくるじゃないですか、
うん
うん、日本語嫌いや言うてるようなやつが
おかしいなおかしいな
そうでもなんかそういうやつがバンバン出るけど、うん、フランス書院大賞だけは
な超骨太ですね。
まあこんなエロじゃ出せない。
なんか日本中のどのコンテンツよりも信用できるのは実は
フランス書院、
フランス書院かもしれないと。
まあ次が江戸川乱歩賞かなって。
うん、まあ今フジテレビとかで大変なことになってるけど、
うん、
ひょっとしたらフランス書院とか、
うん、
ねどうって思われるようなところがすごい誠実に向き合ってらっしゃるんじゃないかって。
多分ね。
うん。
うん、いやだから僕もね。
うん。
まあ、実際のところ、官能小説って言っても、マドンナメイドとかいろいろあるわけですよ、他にも。でもやっぱり、一定レベルのものが来ない限り、対象は出さないっていう。で、持ち込みは一切受け付けない。うちでデビューしたかったら、フランス書院大賞取れっていう。
わかりやすい、明快。
明快でしょ。もうそのね、企業理念。
こんな会社ある今時。
だからね。やらしいエロ小説を書きたいとかそういうんじゃないんですよ、
うん、
企業の理念に共感してるんです僕は。
あ、素晴らしい形です、ね、
フランス書院の
企業理念に
下
半身がついていってくれると、
うん、だから、
うん、
フランス書院大賞に応募してると、
うん、なるほどね、
はい、
今回で何回目だったんですか。
3回目
あ、
今で
じゃあ、
うん、
次ぐらい今回ぐらいで本当にやるかもしれないね。
わかんないけどね、うん、1時2時でまた1時になる可能性だってあるからね。
うん、
まあ自分の語彙とかボギャブラリーが加齢臭がしてるっていうのはもう分かってます
まあこの回でやる程度分かってきたんで今回の回でね、
うん、
また5月までに1時、うん、2時っていうふうなのが分かるわけですから、
はいはいはい、
まあその結果が随時出たタイミングで、うん、まあどうやったら取れるのかっていうのを、うんちょっとね、
うん。
うん。
なんか誰かがね、
うん、
教えてくれないかな。なんか聞いてるリスナーの中に官能小説家おらんの。
おらんかな。
エロ漫画家って昔いたよね。
いたいたいた。うん。
うん。でも官能小説ってなかなかね、
うん。 まあ、ちょっとギャグっぽいですからね、官能小説家って言った段階で。
まあね。
マジでププみたいな。
そう。で、サイン会を見たことがない。
だって恥ずかしいもんね。ダン鬼6とかそんなにやらないと。
ダン鬼6ぐらいでしょ。
難しい顔して書けばいいんでしょ。
まあね、まあ確かに。
じゃあ坂本さんがこれから、まあ着流しの和服でも着ながら、
浅田哲也みたいに
オープンフィンガーのグローブを、
それは京都の某人でしょ。ものすごい、
いろんなもうごちゃ混ぜにした感じの感じになってもらって、仕上げてもらって、
坂本たまにコミケに参入したりとか、
したりとか。次はコミケでどうだろう。
いやー、まあ、あの、京都のあの人はね、でもあんな分厚い官能小説書かれへんし。いや、でも、本当にね、真面目にっていうか、まあ、あの、もちろん理念に共感したとかあるんですけど、結構本気で狙ってますので。
本気で狙ってます。
はい。
いや、楽しみだな、リリーベ。
あればね。
あればね。
あればね。あれば、大賞取れば、本当にあの、やりますよ。
やりますよ。もう、はい、もう、ね、
もうだって今更バレてるんだもん。
だってもうみんなでもうお酒をあげようぜみたいな感じですよ。多分。
あ、
もう今日は俺のおごりだからみたいな感じで僕やりますよ。そんなら。
おめでとうって。
おめでとう。
恥ずかしい。
そう、集客なんてどこ吹く風みたいな。
はいはいはい。あ、まあまあそのね、ちょっと恥ずかしいけども、
もう嬉しいですよ。でもみんな共感してくれると思いますよ。
ありがとうございます。その時はまた、
はい、はい、その時はぜひね、
お願いします。
はい、はい、ということで、今日は、1月18日の野木津食堂のイベントの、直後に、収録した回でした。坂谷さんも橋場さんも、そしてイベントに来ていただいた方も、配信見ていただいた方も、そしてこれから配信も見る方も、ありがとうございましたということで、まあ、ひとまず僕はこれで、2024年が、ようやく終われたかなっていう感じが。
まあちょっと仕事がね、乗り越えたっていう。
なんで来週はちょっとお休みいただこうかなと思います。しばらく本当に半年くらい休んでなかったかな。なんで、一回更新をお休みさせていただきたいんで、もし見てない人はこの機会に、イベントを、アーカイブで見ていただけたらなと。
アーカイブはお金かかる
んですか？かかります、もちろん。2月1日の夜23時59分まで見れますので、それまでに見ていただけたらいいかなと思います。それでは来ていただいた方、配信見ていただいた方もありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。